地には株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局の時間なのだ。僕 MC のずんだもんなのだ。さあ今日2025年10月8日水曜日はどんなニュースが飛び込んでくるのかな。今日の放送ではコントレンドになっている AI に関する記事をいくつか紹介していくのだ。今日はみんなに3つの記事を紹介するのだ。 AI の最新技術や AI を実際に使う上で大事なことなんかがわかる面白い内容ばかりなのだ。まず1つ目の記事はこれなのだ。タイトルは Google DeepMind がコードセキュリティのための新しい AI エージェントコードメンダーを発表なのだ。Google DeepMind さんがすごい AI エージェントを発表したのだ。その名もコードメンダー。コードメンダー、これはね、ソフトウェアのセキュリティを自動で強くしてくれる画期的なツールなのだ。今ってプログラムの中に潜んでる危ないところ、つまり脆弱性を見つけて直すのがすっごく大変なのだ。人間だけで全部やるのはもう無理ゲーになっちゃってるくらいなのだ。そこでコードメンダーの出番なのだ。この AI は大きく分けて2つの方法でコードを安全にしてくれるのだ。1つは新しく見つかった脆弱性をすぐさま自動で直す、すぐに直すやり方なのだ。もう1つはあらかじめコードを安全な形に書き換えて将来の脆弱性発生を防ぐ、前もって防ぐやり方なのだ。コードメンダーは Google の最先端 AI モデルジェミニ・ディークシンクをベースにしているから、まるで人間みたいにコードを深く考えて複雑な問題も解決できるのだよ。たくさんの AI が互いに協力し合う仕組みで複雑な問題にも効率的に対応するのだ。修正した後もちゃんと元通りの機能が動くか機能が落ちていないかも自動で確認してくれるのだよ。 Google DeepMind はコードメンダーを使ってオープンソースプロジェクトにセキュリティ修正を提供してきたそうなのだ。最終的に開発者が確認するのはこの AI が完璧に検証した質の高いパッチだけだから、開発者の負担がぐっと減るのだ。今はまだ人間が最終レビューをしているけど、ゆくゆくは全ての開発者が使えるツールとしてリリースして、世界のソフトウェアがもっともっと安全になることを目指しているのだって。これって僕みたいに済んだアローで悪いバグを直しちゃう感じなのだ。人間が見るのは最終確認だけなんてすごいのだ。僕たちの済んだもん技術室でもコードメンダーみたいな AI があればもっとたくさんの人たちの役に立てるようになるなのだ。将来僕たちの技術室でも使いたいなのだ。続いて2つ目の記事はこれなのだ。タイトルは What makes 5% of AI agents actually work in production? なのだ。みんな、 AI エージェントが実際に製品として使えるようになるのは実はたった 5% くらいしかないって知っていたかな。この記事はその成功する AI エージェントが何をしているのかを分かりやすく教えてくれるのだ。多くの人は AI の賢さ、つまりモデルの性能が一番大事だって思いがちだよね。でも失敗原因のほとんどはその AI を支える周辺システムがうまくできていないことにあるそうなのだ。特に大事なのが文脈なのだ。モデルは土壌、文脈は種って言葉があるのだって。どんなに高性能な AI モデル、土壌があっても適切な文脈情報、種を与えなければ良い結果は生まれないのだ。最近よく聞く検索強化データ生成って技術が重要だけど、ただ情報を集めるだけじゃダメなのだ。必要な情報だけを厳選して正しく整理して、そして検証することが求められるのだよ。それからセキュリティと信頼性もとっても重要だ。情報がどこから来たのかがわかる情報の流れ っていう仕組みも必須なのだ。そして AI が人間をサポートして、人間が最終的な判断を下す、人間が最後にチェックする設計がユーザーからの信頼を得る上で欠かせないのだって。あとは AI エージェントが過去のやり取りを覚えるメモリの管理も難しい課題なのだ。ユーザーごとにチームごとにどうやってプライバシーを守りながらメモリを使うか、それに全てのタスクに同じ高性能な AI モデルを使うのは効率的じゃないから、簡単な質問には早くて安価なモデルを、複雑な分析には高性能なモデルを使うっていう最適なモデルを選ぶ仕組みの技術も進化しているのだ。 AI エージェントと対話するときには何でもかんでもチャット形式が良いわけじゃないのだ。例えば複雑なデータ分析では自然言語で質問するときの学習コストを減らせるけど、一度答えが出たらグラフの種類を変えるみたいな微調整は画面操作で行いたいものなのだ。ユーザーのニーズに合わせて自然言語と画面操作を組み合わせた設計が重要になるのだよ。これからの AI 開発ではモデルの性能だけじゃなくて、質の高い文脈、適切なメモリ設計、信頼性の高い最適なモデルを選ぶ仕組み、ユーザーが信頼できるユーザー体験といった周辺要素が AI エージェントの成功を左右するんだって。へえ、 AI モデルだけじゃダメなんだ。なのだ。まるで積んだ餅のあんだけじゃなくてお餅も大事なのと同じなのだ。文脈って難しいけど、僕たちが普段 AI を触る時もちゃんと言葉を選ぶことが大事ってことなのだね。人間が最終確認するのが大事って納得なのだ。僕ももっと頑張ってみんなが使いやすい AI エージェントを考えたいなのだ。さあ今日最後の3つ目の記事はこれなのだ。タイトルは Not Another Workflow Builder なのだ。この記事はね、ラングチェーンっていう AI 開発のツールを作っているチームがなぜこれまでビジュアルワークフロービルダーの開発に積極的じゃなかったのか、そしてこれから何に力を入れていくのかを解説しているのだ。ノーコードのワークフロービルダーって主に技術者じゃない人が AI エージェントを簡単に作れるようにするのが目的なのだ。これで技術者が足りない問題も解決できるし、いろんな業務の知識を持った人が直接 AI システム開発に活かせるようになるって期待されているのだよ。ここで大事なのがワークフローとエージェントの違いなのだ。ワークフロー、はね、決められた手順に沿って動くから結果が予測しやすく手安定しているけど柔軟性は低いのだ。複雑な処理をグラフそして視覚的に表現するイメージなのだ。一方エージェントは自律的に判断して行動するから柔軟性が高いのだけど、結果が予測しにくい側面もあるのだ。その複雑なロジックは自然言語のプロンプトに抽象化されるのだよ。どちらも目指すのは期待通りに動く信頼性の高いシステムを作ることなのだ。でもこの記事の筆者さんはオープン AI のエージェントキットとか今あるに多様なツールは実はビジュアルワークフロービルダーであって真のエージェントビルダーではないって言っているのだ。ビジュアルワークフロービルダーにはいくつか課題があるのだよ。1、参入障壁が高い技術者じゃない人にとっても点とか線を使いこなすのはやっぱり難しくて決して簡単じゃないのだ。2、複雑なタスクに対応しにくい、ある程度複雑になると画面上が点と線でごちゃごちゃになって管理するのがすごく難しくなるのだ。じゃあどうすれば信頼性の高い LLM システムを作れるのか、筆者さんは問題の複雑さによって最適な方法があると考えているのだ。複雑なシステムには コードを使ったワークフロー、ランググラフとかが一番良いのだ。これまで専門知識が必要だったけど、AI がコードを自動で生成してくれる技術が進歩すれば、このハードルも低くなるはずなのだ。シンプルな問題。では、プロンプトとツールを組み合わせたノーコードエージェントで十分な性能が出せるようになってきたのだ。AI モデルの性能が上がれば、もっといろんな問題が解決できるようになるはずなのだよ。このように、ビジュアルワークフロービルダーは、簡単な問題解決ではノーコードエージェントに、複雑な問題解決ではコードによるワークフローに、それぞれ良いところを奪われて、ちょうど挟み撃ちの状態にあるって筆者さんは言っているのだ。ラングチェーンがこれから注目していくのは、以下の2点なのだ。1、ノーコードで信頼性の高い真のエージェントを簡単に作る方法を考えること。 2、 LLM を活用してワークフローやエージェントを生成するコード生成 AI の性能をもっと上げること。ラングチェーンは今あるのをコードワークフロービルダーも評価しつつ、もっと本質的な AI システムの開発方法に焦点を当てているのだね。僕もビジュアルでポチポチするの好きだけど、複雑になるとごちゃごちゃになっちゃうのはわかるのだ。済んだもん技術室でも、簡単なのはノーコードで、複雑なのはコードでちゃんと作るようにしてるなのだ。 AI がコードを書いてくれる未来、楽しみなのだ。僕ももっと勉強して、そんなすごい AI を使いこなせるようになりたいなのだ。さあ、あっという間にお別れの時間なのだ。今日は AI が自動でコードの脆弱性を修正してくれるコード面だのお話と、 AI エージェントを実際に使う上で AI モデルだけじゃなくて周辺のシステムが大事だよっていうお話、それからラングチェーンチームが考えるこれからの AI 開発の方向性について3つの記事を紹介したのだ。 AI の技術は本当にすごいスピードで進化しているなのだ。これからも済んだもん技術室 AI 放送局では、みんながへーって思うような最新情報や面白い話題をたくさんお届けしていくのだ。この番組の感想や済んだもんへのメッセージなんかもいつでも待っているのだ。どんどん送ってほしいのだ。それではまた次回の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。僕、済んだもんだったのだ。バイバイなのだ。